ではゼパニア書の3章の12節というところを開けてみます。
I will start by reading Zephaniah chapter 3 verse 12.
このように書かれていますね。ゼパニア3章の12。私はあなた方のうちに減り下ったよるべのない民を残す。彼らはただ主の御名によって身を避けると書かれています。
Zephaniah chapter 3 verse 12 says, But I will leave within you the meek and the humble. The remnant of Israel will trust in the name of the Lord.
今日はこのゼパニア書を取り上げます。
Today we'll be reading from this book of Zephaniah.
今までヨシア王という、まあ、有名な王様がいたんですが、ヨシア王が宗教改革を行ったということ、そのことを何度か語ってまいりました。
In the past, I mentioned several times about King Josiah, who carried out religious reforms in the kingdom of Judah.
ヨシア王が置かれた南ユダ国の環境はとても困難なものでした。
Judah was a kingdom with many problems.
特に彼の以前のマナセ王とアモン王は悪政を行った王であり、偶像礼拝がエルサレムに浸透し、また神の教えから離れた知性が公然と行われていたわけ。
In particular, the rulers before King Josiah, King Manasseh and Amon, were considered evil kings as they allowed idolatry to be practiced throughout the land and even in Jerusalem.
そのような中で、ヨシア王は宗教改革にチャレンジするんですね。その励ましになった預言者の一人がこのゼパニアなんです。
It was in this context that King Josiah tried to reformthe country, and one of the prophets who encouraged him was the prophet Zephaniah.
そして今日のメッセージでどのような言葉がヨシア王の心を動かして、そのような問いかけをしながらこのゼカリア書というのを読んで学んでみたいと思います。
As we read from Zephaniah today, I would like to think about what kind of words the prophet said.That encouraged King Josiah.
まずゼパニア書というのは大きく3つの内容に分かれます。
The book of Zephaniah is made of three main sections.
一つは当時のエルサレムに対する神の審判です。
The first section is about God's judgment on Jerusalem.
二つ目はエルサレムを、エルサレムの周りの国々諸外国に対する審判です。
And the second section is about judgment on other nations.
3番目はこの世の終わりの時代における救いの約束です。
The third section is about a promise of salvation at the end of time.
特にその中でも特に私の心に残った箇所をいくつか選んで今日は説教を語ります。
Today I will read some verses from throughout this book that stood out to me.
では、ゼパニアの一章の一節戻ってください。どんなふうに書かれているかというと、一章の一。
We will start from chapter 1, verse 1.
このように書かれています。ユダの王、アモンの子、ヨシアの時代に、ヨシアという王様が出てきますね。ヨシアの時代に、クシの子ゼパニアにあった主の言葉、このゼパニアという預言者が出てきますね。ゼパニアにあった主の言葉、クシはゲダルヤの子、ゲダルヤはアマルヤの子、アマルヤはヒゼキヤの子であると書かれています。
The book starts like this in chapter 1 verse 1. The word of the Lord that came to Zephaniah, the son of Cushi, the son ofGedaliah, son of Amariah, son of Hezekiah, during the reign of Josiah, son of Amon, king of Judah.
ですからこの 一章の一節の中にですね、ヨシアという王様が出てきますね。ヨシア王の時代にこのゼパニアが活躍したということが言及されています。
So this verse tells us that Zephaniah served during the time of King Josiah.
そしてこのゼパニアという預言者はヒゼキヤ王の子孫であったということが書かれています。
Furthermore, it tells us that Zephaniah was a descendant of King Hezekiah.
ヒゼキヤ王は良い王様として聖書に書かれていますね。
Hezekiah was known as a good king.
そしてその王の血筋を継ぐ者としてゼパニアは生まれて、ヨシア王の近くでこれらの預言を語ったと理解できます。
And being his descendant, it's likely that Zephaniah's words in this book were heard by King Josiah.
その語った内容ですけども、まずエルサレムに対する神の裁きです。
So the first part of Zephaniah's prophecy was about God's judgment against Jerusalem.
ヨシアの時代にはこのマナセという王様がですね、まあ、このマナセ王は55年もエルサレムを支配していた王様で、彼の悪政のゆえに民の心がすさんで、民は神の教えを忘れて偶像に心を奪われていく、そのような時代だったんですね。
By the time Josiah became king, as a result of the long reign of King Manasseh, the people's hearts had become more degenerate. They forgot God's commands and they were consumed with idol worship.
ちょっとこう、ここには私はメッセージには載せてないんですが、このマナセという悪王はですね、多くの罪のない民を殺したと書かれています。
For example, in the time of King Manasseh, he caused many innocent people to die. He murdered many innocent people.
そしてこの聖書の文化をなくそうとしたんですね。
And God's ways were not followed in the land.
そしてですね、このこれ言い伝えですけど、マナセは有名なですね、イザヤという預言者さえも捕まえて殺したと言われていますね。
And it said that King Manasseh had the prophet Isaiah arrested and executed.
ですから大変な時代だったんですが、ヨシアが王になったんですね。で、今の時代も大変ですよね。今の日本を見てもですね、政治が乱れています。また大きな震災も今起こっていますね。
So in Josiah's time, it was a veryDifficult and chaotic environment, and in its own way, our country Japan is going through a difficult time as well.
そのような2024年 のスタートですけども、もう一度私たちはこの聖書から神を信頼する生き方というものを学んでチャレンジを受けたいと思うんです。
We started the year with a major disaster, but Even though the year began this way, I hope it will challenge us to trust again in the God of the Bible.
当時のエルサレムに対する裁きというものですね。まず1章の4節にはこのように書かれています。ゼパニア1章の4、私の手をユダの上に、エルサレムのすべての住民の上に伸ばす。私はこの場所からバールの残りのものと、偶像に仕える祭司たちの名とその祭司たちと共に立ち滅ぼすとまず書かれています。
Let's read now from chapter 1 verse 4. It says, I will stretch out my hand against Judah and against all who live in Jerusalem. I will destroy every remnant of Baal worship in this place, the very names of the idolatrous priests.
また5節と6節ですが、また屋上の天の晩鐘を拝む者ども、また主に誓いを立てて礼拝しながら、 ミルコムに誓いを立てる者ども、また主に願うことをやめ主に尋ね求めず主を求めない者どもを立ち滅ぼすと書かれています。
Verses 5 and 6: Those who bow down on the roofs to worship the starry hosts, those who bow down and swear by the Lord, and who also swear by Molech, those who turn back from following the Lord and neither seek the Lord nor inquire of him.
この中にですね、天の晩鐘を拝むとか、ミルコムとこういう言葉がありますね。それはですね、古代メソポタミア地方で盛んに行われた天体礼拝なんですね。でこの天体を礼拝する、またアモン人の偶像ミルコムですね、これがエルサレムに持ち込まれていた様子がわかります。
The name Molech that is mentioned here in verse 5 tells us that the worship of heavenly bodies such as the sun and the moonThat flourish in ancient Mesopotamia was also practiced in Jerusalem, along with worshipping idols of the Ammonite people.
7節の前半ですが、こうあるんですね。神である主の前に沈まれ、神である主の前に沈まれ、主の日は近いとあるんですね。主の日は近い。
Next verse 7 says, Be silent before the sovereign Lord, for the day of the Lord is near.
この主の日という言葉ですが、これは神の裁きの日を表しています。
This expression, the day of the Lord, is a phrase that means the time of God's judgment.
では14節と15節を読んでみましょう。14と15。主の大いなる日は近い。それは近く、非常に早く来る。聞け、主の日を。有志も激しく叫ぶ。その日は、激しい怒りの日、苦難と苦悩の日、荒廃と滅亡の日、闇と暗黒の日、雲と暗闇の日として主の日を描いています。
Verse 14 and 15 describes it like this: The great day of the Lord is near, near and coming quickly. The cry on the day of the Lord is bitter. The mighty warrior shouts his battle cryThat day will be a day of wrath, a day of distress and anguish, a day of trouble and ruin, a day of darkness and gloom, a day of clouds and blackness.
皆さん、このマナセが持ち込んだイスラエルの姿ですね。この姿を神は見て、神の大いなる裁きがエルサレムに近づいているよというのが最初のメッセージ。
So to summarize, because of Manasseh's evil rule, God's great judgment is coming to Jerusalem.
2章の3節、ゼパニアの2章の3節、このようにあります。主の定めを行う、この国のすべてのへりくだる者よ。主を尋ね求めよ。義を求めよ。柔和を求めよ。そうすれば、主の怒りの日にかくまわれるかもしれないと書かれています。
Now turning to the next chapter, chapter 2, verse 3 says, Seek the Lord, all you humble of the land. You do what he commands. Seek righteousness, seek humility. Perhaps you will be sheltered on the day of the Lord's anger.
神の厳しい怒りの日を前にして、このゼパニアはですね、へりくだりを求めて、主に尋ね求めることを求めて、義を、正しさを求めて、柔和を求めて、主の助けを求めています。
So Zephaniah is telling his listeners, before the day of the Lord comes, seek humility, seek to ask of the Lord, seek righteousness, meekness, seek the Lord's help.
大いなる裁きの日が来るよ。その前に悔い改めを求める。このメッセージもですね、ヨシア王の心に迫ったのではと想像します。
I believe these are one of Zephaniah's words that moved the heart of King Josiah to seek repentance before the great judgment comes.
主の裁きのメッセージはイスラエルに向けたものだけではありません。その周りの諸国にも及んでいます。
But God's judgment was not only directed at the land of Israel.
これが2番目の内容ですよね。
God's judgment was also coming to the surrounding nations.
実は2章の4節からはですね、この周りの国々なんですね。2章の4節からですね、イスラエルの周りの国々への裁きが言及されていますね。でここにはガザという地中海に面したペリシテ人の町がありますね。今もガザという町がありますね。
And so this is the second part of Zephaniah's message, which we see beginning from chapter 2 verse 4 onwards. For example, in verse 4 it mentions Gaza, which was a Philistine city by the Mediterranean Sea.
また8節にはですね、2章の8節にはモアブという国の名前がありますね。これはイスラエルの東の方の国ですね。そしてちょっと進んで12節はクシュという言葉がありますね。クシュ人、これは南のエチオピアの民への言及ですね。
And then further down verse 8 mentions Moab. This is a nation to the east of Israel.And verse 12 mentions Cushites. These are people from around Ethiopia to the south.
また13節には、2章の13節はですね、主は手を北に差し伸べ、アッシリアを滅ぼし、ニネベを荒れ果てた地とし、荒野のようにし、裁くとすると書かれていますね。このアッシリアへの神の裁きが予言されています。
And verse 13 also mentions Assyria.Which is far to the north.
ですから神の正しい裁きはイスラエルだけではなくてその周りの国々、そして驚くことにこのアッシリアさえも神は裁かれるよとゼパニアは語りかけています。
So once again, God's judgment was not only on Israel but also to the nations around it, especially to, towards Assyria.
このような大きな世界観を持って彼は神の裁きを伝えています。
So in the second part of Zephaniah's message, he prophesies about the larger world beyond Israel.
3章に入りますと、もう一度エルサレムに向かって預言者は語りかけています。
Moving into chapter 3 now, the last chapter, the prophet begins to talk about Jerusalem again.
さあ1節と2節を読んでいます。3章の1に、ああ反逆と汚れに満ちた暴力の町、呼びかけを聞こうともせず、懲らしめを受け入れともせず、主に信頼せず、神に近づこうとしないと書かれています。
Chapter 3 verses 1 and 2 Woe to the city of oppressors, rebellious and defiledShe obeys no one, she accepts no correction. She does not trust in the Lord. She does not draw near to her God.
当時のエルサレムに向かってもう一度語りかけるんですが、4節、こうあります、4節。その預言者たちはずうずうしく裏切る者、その祭司たちは聖なる者を汚し、律法を犯すと書かれています。
Verse 4 goes on to say,The prophets of Jerusalem are unprincipled. They are treacherous people. Her priests profane the sanctuary and do violence to the law.
ところがですね、このゼパニアのメッセージは3章の9節から大きく変わってまいります。大きく変わってまいります。
But from verse 9, the prophet's message takes a big turn.
その中にはですね、残りのものとか、へりくだったよるべのない民、そのような民を神は残してくださり、彼らを通してイスラエルがもう一度祝福されていく、そのような予言がなされていくんです。
From chapter 3 verse 9 onwards, Zephaniah talks about a remnant of people that God will allow to remain. They are a humble and meek people, and that Israel will be blessed through them.
残された民がいるよ。これは大きな希望であり祝福です。
And this is a blessing of great hope.
私たちクリスチャンもある意味混乱した社会、混沌とした社会、そのような社会で光を放ち続ける残された民なのです。
In one sense, we as Christians too are meant to be a remnant like this, people who continue to shine a light in the midst of a chaotic society.
それでは彼らの希望や祝福を見てみますね。きっとその希望にヨシアをも大いに励まされたのではないかと想像します。
I believe this promise greatly encouraged the King Josiah.
では11節です。11節このように書かれています。3章の11、その日にはあなたは私に逆らったすべての仕業のために恥を見ることはない。その時私はあなたの中からおごり高ぶるものを取り去り、あなたは私の聖なる山で二度と高ぶることはない。
Verse 11 says, On that day you, Jerusalem, will not be put to shame for all the wrongs you have done to me, because I will remove from you your arrogant boasters. Never again will you be haughty on my holy hill.
残された民はキリストのように、イエス・キリストのように謙遜な歩みをするんです。
The remnant will have a humility like that of Christ.
12節にはこうあります。12節、私はあなた方のうちにへりくだったよるべのない民を残す、彼らはただ主の皆に身を避けると書かれています。
Verse 12, But I will leave within you the meek and humble. The remnant of Israel will trust in the name of the Lord.
へりくだってよるべのないとはですね、ある意味弱く貧しい者の姿ですけども、謙遜に主に神に信頼していく信仰者の姿そのものです。
When we use the words meek and humble, it may sound like someone who is weak, but rather here it is the image of a person who humbly trusts in the Lord.
13節、また残された民はこの13節で、イスラエルの残りの者は不正を行わず偽りを言わない、彼らの口の中には欺きの舌はない、まことに彼らは草を食べて伏す、彼らを脅かす者はないとあるんですね。
Verse 13 says about this remnant, They will do no wrong, they will tell no lies, a deceitful tongue will not be found in their mouthsThey will eat and lie down, and no one will make them afraid.
皆さん、この信仰者の群れはですね、偽りの回収ではないんですね。そしてこの群れは良い牧者、羊飼いであるイエスに導かれて生きる姿が描かれています。
No longer influenced by deceitful people, this remnant will live under the guidance of a good shepherd.
私はこの3章を読みながらですね、ゼパニアは一時的な祝福を予言したのではないと思います。
This blessing prophesied in chapter 3 is not only for the people of Israel in that time.
この予言は終末の時代、これから起こるであろう終末の時代の予言の一つであると理解できます。
But we can also see it as a prophecy of the end times.
私たち信仰者はいつかイエス・キリストとお会いし、喜びや安らぎを得るのです。
As believers, when we meet Jesus Christ in person one day, we will have perfect joy and peace.
そして礼拝の喜びを共にするんです。
And the joy of worship.
14節にはこうあります。14節、シオンの娘よ、喜び歌え。イスラエルよ、喜び叫べ。エルサレムの娘よ、心の底から喜び勝ち誇れとあります。
As verse 14 describes, Sing, daughter Zion, shout aloud, Israel, be glad and rejoice with all your heart, daughter Jerusalem.
15節には、主はあなたへの宣告を取り除き、あなたの敵を追い払われたイスラエルの王、主はあなたのただ中におられる、あなたはもう災いを恐れないとあります。
Verse 15 The Lord has taken away your punishment. He has turned back your enemy. The Lord, the King of Israel, is with you. Never again will you fear any harm.
皆さん、神様があなた方のただ中におられるよ。もう災いを恐れないよとあるわけですが、それらの約束をヨシア王はしっかりと受け取ったのではないかと想像します。
I believe King Josiah held firmly to this promise that the Lord was in their midst and they did not need to fear disaster.
16節にはですね、こうあるんですね。16節、そのイエルサレムはこう言われる、シオンよ、恐れるな、気力を失うなと書いてありますね。
In verse 16 it says, Do not fear Zion, do not let your hands hang limp.
これらの言葉を信じて、あの若いヨシア王は、神を信頼して、気力を失わないで、宗教改革の道に進んだのではないかと思われます。
I believe King Josiah was urged to trust in God, not to lose heart, and to carry out religious reforms in his country.
17節、あなたの神、主はあなたのただ中におられる救いの勇士だ。主は喜びを持ってあなたのことを楽しみ、その愛によって安らぎを与える。主は高らかに歌って、あなたのことを喜ばれるとあるんです。
Verse 17. The Lord your God is with you, the mighty warrior who saves. He will take great delight in you. In his love he will no longer rebuke you, but will rejoice over you with singing.
神の前に信仰を持って、勇気を持って立ち上がって、民を導いていこう。そのようなチャレンジを若いヨシア王は与えられたと。
I believe Zephaniah's words challenge the young king to stand before God with faith and courage to lead his people.
これらの約束は実は世の終わり終末の時代に生きる私たちに向かっても語られている約束です。
These words are also for us who live in the end times.
18節にはこんな言葉がありますね。18節。礼祭から離れて悲しむ者たちは私を集める。彼らはあなたからのものとあるんですね。
Lastly, in verse 18, it says, I will remove from you all who mourn over the loss of your appointed festivals.
この礼祭と書いてありますが、今行われているユダヤでの3つの大きなお祭りです。
Speaking of festivals,Three of the regular Jewish festivals were called.
まあそれは住み越しの祭り、借り入れの祭り、借り用の祭り、今でも行われている祭りですね。
They were called the Passover, the Festival of the Harvest, the Festival of Booths, and these are still practiced today.
イスラエルの民はこれらの祭りからも当時離れてしまって、神への喜びを味わうことができなくなっていたんですね。
But the people had neglected to observe these festivals, and so they had forgotten the joy of the Lord.
しかしもう一度これらの祭りを通して民の中に神への信頼が起こっていくんです。
And by practicing them again, the people learned to thank God and to trust in Him again.
19節には、見よ、その時私はあなたを苦しめたすべてのものを罰し、足苗を救い、散らされたものを集める。私は彼らの恥を栄誉に変え、全地でその名を挙げさせようとあります。
Verse 19 says, At that time I will deal with all who oppressed you. I will rescue the lame, I will gather the exiles. I will give them praise and honor in every land where they have suffered shame.
たとえ一時的であったとしても、神から離れ、大いなる試練や迫害に遭っているわけですね。でもそういうためにもう一度、神は恥を栄誉に変えてください。
Even if we have been far from God, even if we have suffered great trials or persecution, God can turn our shame into honor again.
そしてその時、私はあなた方を連れ帰り、その時私はあなた方を集めると神様の約束があるんですね。
And lastly, God promised to bring His people back together again.
残された民。よるべのないものに与えられたその信仰のゆえにもう一度 回復が起こるんですね。
True faith, the meek and the humble will be restored.
そのようなメッセージがこのゼパニアを通して語られています。
And this is the essence of the message of Zephaniah.
私はですね、この聖書を何度も読みながら、どの言葉がヨシア王に信仰のチャレンジを与えたのかなと思いながら何度も読みました。
We have read several passages today which I believe moved the heart of the king. It's hard to say which of these impacted him the most.
しかしね、一つの言葉を選ぶことは難しいですね。でもいろいろ考えながら、私はあなたのただ中におられるよ。神の前に静まりなさい。主の大いなる日は近い。これらの言葉をしっかりとヨシアの王に届いて、彼はしっかりと受け取ったと思うんですね。
Words such as, The Lord is in your midst. Be silent before the sovereign Lord. The great day of the Lord is coming. I believe all of these reached the heart of King Josiah.
2024年、日本は大きな災害を経験して、新しい年をスタートしました。
In this country, we began the year with a major disaster.
しかしながら、どのような時代にも謙遜に歩む、よるべのない残されたものを神は選ばれて祝福するんです。
But in all times and places, God will preserve a remnant of people who are meek and humble.
それらの言葉を信じて謙遜にまた大胆に新たな年を歩んでいきたいと思います。
So let us have both humility and boldness as we live out this new year.
ではお祈りします。
Let's pray.
神様、今の日本を見るときにも大きな変化が必要であることを私たちは見ています。
God, we see great changes happening in Japan.
神を上に立つ者、また謙遜にさせられ、神の言葉を信じて、どうか神様、この日本が良い方向に進んでいくことができるように、特別に日本を顧みて覚えてください。
God, we pray that you would guide this country, especially people who are in power.
また神様、私たちもそうです。小さな信仰ですけれども、謙遜にない神を愛し、真実な御言葉をしっかり受け取って、この地上でしっかり生きるものとさせてください。
Lord, even with the small faith that we have, help us to be humble and to take your word seriously.
神よ、あなたを愛し、また隣人を愛するという私たちの歩みを確かなものにさせてください。
Enable us to love you as well as the people around us.
また神様、私たちは家族を大切にすること、また神様に栄光を返していくこと、神様、小さな歩みですけど、一歩一歩全うさせてください。
Lord, help us to love and take care of our families. Help us to live in a way that gives you glory.
イエス・キリストの尊いお名前によって祈ります。
Pray this in the name of Jesus.
アーメン。